もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
38歳になります。
38歳。結婚しています？
現在は独身で、
はい。
1年前までは、
はい。
結婚しておりました。
はい、ああ、そうですか。
はい。
結婚生活は何年ぐらい続いたんですか？
と10年です。
10年続いた。はい、で、お子さんは？
いないです。
いないですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
1年前に、
はい。
離婚をしまして、
はい。
現在、パートの方で、
はい。
働きに行っている会社の男性と、
はい。
2ヶ月前から、お付き合いをさせていただいてるっていう状態なんですけども、
はい。
お付き合いをさせていただいてる中で、
はい。
彼の方から、
はい。
結婚を前提に、
はい。
お付き合いをお願いしますっていう感じで、
はい。
お互いの両親に、
はい。
一応挨拶に行きまして、
はい。
結婚を前提にお付き合いしますっていうお話になったんですけども、
はい。
今私が働いている会社の、
うん。
同じ職場の、人なんですよね。
はい。
で、それで、その彼の友人も、
はい。
ちょっと同じ職場の、で働いている人なんですけども、
はい。
彼に対して、
うん。
私のことを、
うん、
付き合ってないならいいんだけど、
うん、
この女だけはやめといた方がいいよっていうことを、
うん、
そのお付き合いしている彼に、
うん、
その彼の友人が言ったらしくて、
うん、
お付き合いしている男性の方から、
はい、
その友達がそういうふうに言っているというふうな話を聞かされて、
はい、
自分は彼の友人に対して悪いことをしたとか、
うん、
そういう身に覚えがないもので、
うん、
どうしてそんなことを言われなくちゃいけないのかなって思いまして、
うん、
付き合っている彼と会って一応お話ししてもうお互いそんな身覚えのないことを言われて、
うん、
ちょっと精神的にも辛いし、
うん、
別れた方がいいんじゃないかっていう風なところまで行ったんですね、
うん、
でも彼はその別れたくないと、
うん、
せっかく出会ったんだし、
うん、
好きだから辞めたくないと、
うん、
いう話だったんですけども、
うん、
ちょっと自分の方が、
うん、
その気持ちの中で、
うん、
彼が友達にそういう風に言われたからといって、
うん、
それはプライベートなことなんで、
うん、
一応言われても、
うん、
気にしないで、
うん、
私の方に言わなければ自分も精神的に体崩したりとかしなくては済んだのではないかなって思ったんですね、正直。
うん、今体の調子が悪いっていうのは今あなた体調崩してるんですか？
病院に通ってるとかそういうことではないんですけども、
はい、
ストレスのせいなのか、
うん、
一日中も寝ても、
うん、
全然疲れが取れなくて、
うん、
気持ちが落ち着かなくて、
うん、
誰かと話してるときは、
うん、
そんな風に考えないんですけど、
うん、
仕事が終わって家に帰ると、
うん、
やっぱり別れた方がいいんだろうかとか、
うん、
なんでこんな風になったんだろうかとか、
うん、そんなことばっかり考えてるわけ、
ね、そういうふうなことばっかり考えてしまって、
うん、それで彼とその男性の友人との関係はどうなんですか？
付き合っている男性と、
うん、
その友人っていうのは、
うん、
幼馴染だそうなんですね、小さい時からの。
それでこの付き合っている男性は今何歳？
50歳です。
で、この友人のは今結婚してるんですか？
はい、その友人の方はなんか離婚をしたっていうふうに、
ああ友人の方は離婚をしていると、
はいはい、で子供さんもなんか娘さんとかいらして、
うん、
大きくなったっていうか、
うん、社会人になってるけど今子供はい、一人でいるということですね。
はい、そうですね、
はい、でこのあなたの今付き合っているという50歳の男性も独身で一人だったわけね。
はい、そうです。
ということはこの2人の男性独身で非常に仲がいいという。
そうですね、会社に来る時も、
うん、
その付き合っている男性の車で、
うん、
一緒に乗ってきたりとか、
うん、
してたみたいなんで、
うん、
はい、
現実にあなた自身は、
はい、
この友人と言われる人との付き合いは ないわけですよね、
はい、全く知らなかったですし、
うん、で今あなたの今日の相談というのは、
はい、
まあ、こういう関係の中で、
はい、
この50歳の男性とやはり約束通り結婚しようか、はい、それとも別れようかということが主な相談ですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします、
はい。こういうことって結構あるなと思ってたんですね。
はい、
大変失礼な言い方だけど、どこであるかというと、よく小学生の間でこういうことってあるなって気がしたんですよ。はい、小学生の仲良しグループがあって、
はい、
それで誰かが根拠があるのかないのかわからないようなことを噂話で言い出すと、
はい、
あの人がなんとかあなたのことを悪く言ってたわよとか、
うん、
そうするとそれ自体がそのグループの中で疑心暗鬼な空気を作って、
はい、
大したことがないことでもみんなが悩んで落ち込んでいくような、
はい、
そういう経験って小学生の頃ってやるじゃない、やっぱり中学生ぐらいでもあるよね、
はいはい、
それと同じような話なんだよねこれ、
はい、
だからこの三者で作られた問題なんだけれども、
はいはい、
このうち一人でもしっかりした大人がいれば、
はい、
こうはならなかった問題なんですよ、
はい、
例えば彼には何の責任もないのよ実は、
はい、
まあ責任はなきゃ大人ではないのよ彼もっていうのは友達が言ったことを、
はい、
つい自分の心の中で処理してあいつ何言ってんだ離婚したから俺にそんなこと言ってんだなとか、
はい、
何か自分なりの考えを持ってこの根も葉もない発言を自分の中で処理しきれなかった幼稚性があるわけですよ彼には。それから大元になっている友達には、
はい
はい、なぜそういうことを言ったかわかんないけれども具体的に、はい、あの女の人はさ昔こうこうこうでこういうことがあったからダメなんだよとかいう根拠がないにもかかわらず知り合いでもないのに言っているっていうことでしょ、
はい、
ね、それであなたには何も問題ないんですよというのはもしそういう根拠があったら言うに決まってるからですよそこまで言うのは、
あ、
ね、はい、というと具体的にじゃあ何が悪いんだという問い詰め方に対して、
はい、
何ら正当性のある答えを持っていないんですよその人は、
はい、
だから相手が不安になったりとかいう一つの無意識的な狙いがあるわけですよ、
はい、
ね、要するに人がなんか幸せになることをもしかしたら妨げたいのかもしれないし、
はい、
なんであれその友人の心の中の問題だと思うんですよ僕はこれを、
はい、
そういう意味でこの人も子供なんですよ。そしてあなた第3番目の、
はい、
悩んで、まあ悩むのはわかるよね、
はい、
気持ちよくないからね話自体がね、
うん、
うん。でもそれをことさら何かなんでなんでっていう追い詰め方をして大人としての解釈がどこにもないのよ。そしてその苦しさから逃れるように別れればすっきりするかもなんという結論に導き出そうとするあたりがなんだか嫌になっちゃう話なのよ聞いていて、
うん、
なんで怒れる必要があるの、
うん、
ただ責任っていうかそういう変な噂話から逃れたいっていうだけの話じゃない、
うん、
そして別れればじゃあすっきりするの、するわけがないじゃない、
はい、
もうちょっと誰か一人でも大人になってればこういうことは継続しないんですよ。じゃあ誰が大人になんなくちゃいけないのかってことよ、
はい、
当事者よ。結婚というものを考えて、
はい、
やっと両親にまで紹介していただいてという真剣さを疑う理由はないよね。
ないですね、
うん、ないよね、
はい、
そして彼にとってはじゃああなたが大人げなく苦しいだけでじゃあ別れちゃおうかっていうことを言ったときに、
うん、
彼は嫌だとはっきり明快に言ったその気持ちをなぜあなたは大事にできなかったのかというあなたの幼稚性があるんですよ。
うん、
あなたに責任あるんですそれに関しては、
うん。
なぜ彼の肩を持てないんですか。なぜそこまで言ってくれてんのに自分はまだやっぱり苦しいから嫌だなんてバカなことを言い出すのよ。
うん、
何も問題ない話じゃない。私もやましいことないし、あなたの誠実さ知ってるから、私もついていくよで、すべて収まる問題ではないですか。
はい。
なんでそれじゃいけないの？そう思わない？だって。
思います。
その通りなんだよ。
はい。
それしかないんだよ、答えは。
はい。
それでじゃああなたが別れて、何の結論が得られるの？何もない。
ないですね。
彼馬鹿らしすぎる。なんで俺、何もやってないよ、俺もと。なんで、はい、好きな女にまで逃げられなくちゃいけないんだから意味がわかんないよ、彼にとってだって。
そうですね。
うん。
職場の友人からも、
うん、
そこまで彼がそういうに言ってくれてるんなら、
うん、
彼の気持ちを信じてやれよっても言われたんですけども、うん、で自分の中で、
うん、
まあ、彼は好きだって言ってくれてすごく嬉しいんですけども、うん、周りの人が言うように、
うんうん、
彼はちょっと口下手で話しても、
うん、
なかなか他の人とコミュニケーションが取れなくてって、うんうん、そういうふうに言われたんですね、
うん、
だから彼の気持ちを信じたいっていう気持ちはあるんですけど、なんかどこかでこう自分が信じられないっていうか、う
ん、意味がわかんないというのはよ、彼が口下手だのはわかりました。口下手な人がはっきり表明したことが時折信じられなくなるっていうのは、
はい、
あなたが自分を信じられないからそんな、まあ、こいつだけバカなこと言い出してるわけよ。なので彼がせっかく真心を込めて言ったことすら疑うようになってるんだ。自分だと思わない？だってそれ悪いけども。
はい、思います。
今マドマゼル愛先生がおっしゃったの、僕も本当にその通りだなと思いました。問題は今マドモアゼル愛先生がおっしゃったのはあなたなんですよ。臆病だから踏み込めないの、警戒心が強いので、人を信じられないの、その自分が問題なんです。今
その彼と一緒にいると本当はすごく楽しいんですね、
うん、
落ち着くんですね気持ちが、
うん、
でもその自分がその臆病だっていうことと、
うん、
信じる彼を、
うん、
いつも心のどっかで、うん、こんな自分のことを好きだって言ってくれてるのに、
うん、
嬉しいのに疑ってる自分がいて、
うん、
でなんて信じられないんだろうって思って、
うん、
その家に帰ってくると、
うん、
そのことばっかり後悔してしまって、
うん、
もう涙が出てくるんですね、
うん、だからこれすごくいい機会じゃないですか。あなた今までも臆病だったんだと思います。
はい、
だからこれを機会に生き方を大きく変えて、
はい、
残りの人生をあなたの閉じ込めていた気持ちを、いろんな気持ちを今度は外に広げて羽ばたくようにして生きてみましょうよ。
はい、
私は今日は臆病にはならないで思い切って生きてみますと。
はい、
そう自分に言い聞かせて、
はい、
行きましょう。
はい、
よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
嫉妬心は人を殺す。